はい、こんにちは、左大臣光永です。世間は今テレワーク言ってますね。実際に自宅勤務に切り替えられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。どうですか。おそらく快適すぎて元に戻れないなと感じていらっしゃるのではないでしょうか。満員電車、会議なんて無駄だったんだと。そうなんです。一旦自宅で仕事できる体制を作ると、会社通勤というものがいかに無駄かとバカバカしくなります。もちろん自宅勤務できない職種、現場に出ないといけない職種たくさんありますよ。しかし自宅勤務できるならば自宅勤務に切り替えていくべきです。そうなれば自宅勤務できない職種の人にとっても交通渋滞が緩和され、満員電車がなくなり、ストレスが減り、社会が良くなります。本日は光明皇后の第9回大仏開眼です。光明皇后光明氏、父は藤原の不比と、母は阿賀田犬飼の道夫、おびとの御子、後の聖武天皇のもとに受胎し、武人を経て神義6年729年長屋王の変の後皇后となります。仏教に厚く帰依し、国分寺国分尼寺の造営、大仏の造営を進め、施薬院秘伝院を設けるなど社会事業にも務めました。天平正法8歳756年、娘の孝顕天皇が即位すると、皇后宮式の機能を拡大した死備中大という機関も置きますが、これが藤原の仲間の台頭を招きます。前回は天平15年743年、信楽の宮にて大仏造営の御事乗りが出された後、国の宮から何羽の宮、信楽の宮を経て、天平17年745年、聖武天皇が平城京に戻ってくるまで語りました。本日は第9回大仏開眼です。聖武天皇一行が平城京に戻って3ヶ月後の天平17年745年、8月23日、大和の国国分寺である金主寺において大仏造営事業が再開します。この日聖武天皇は自ら袖に土を入れて運び、光明皇后をはじめ役人たちもこれに倣い、大仏の基壇を固めました。信楽の宮にあった大仏の材料も次々と平城京に運び込まれます。金主寺は聖武天皇の第一王子元井の御子の菩提を弔うための三宝、山の宝と書いて山の斜面にあった小さな僧帽ということでしょうか、が発展して大和の国国分寺となったものであり、さらに地域を広げて東大寺になります。大和の国国分寺である金主寺、後の東大寺の本尊としてルシャナ仏像を造営することで、金主寺後の東大寺を全国の国分寺国分尼寺を総括する総国分寺として位置づけ、ルシャナ仏を中心とする壮大な曼荼羅世界を現実世界の上にも描き出すという壮大なプランだったようです。しかし国分寺国分尼寺の造営、度重なる遷都、そして大仏造営、これら相次ぐ大事業は国家財政を疲弊させ、人民も消耗させました。天平17年745年8月末、聖武天皇は再び何話に行幸し、その何話で9月から病のとこに着きました。病を鎮めるため天下に大赦が行われ、神仏に祈願が行われました。その甲斐あってか聖武天皇は一旦は健康を取り戻し、平城京に戻りました。しかしその後も聖武天皇はしばしば病のとこに着きました。もはやまともに政務を行える状態ではなく、光明皇后が政務を代行していたと思われます。天平19年747年3月、光明皇后は聖武天皇の病平癒を祈願して新薬師寺を建立しました。33年後の宝亀11年780年の落雷で伽藍のほとんどが焼け、唯一焼け残った直堂が以後本堂になっています。本堂内部には円形の土壇の上に本尊の木造薬師如来座像を中心に十二神将立像が周りを取り巻きます。中にも婆娑羅大将の土髪天もつく迫力ある表情は見どころです。 大仏の造営は大方スムーズに進み、天平21年749年までにはほとんど完成していました。唯一の心配は大仏に塗る金が不足していたことですが、これも思わぬ方向から救いが来ました。天平21年749年2月21日、陸奥で金が産出したという知らせが届きました。4月1日、聖武天皇は光明皇后安倍内親王以下百官も率いて東大寺に行幸し、盧舎那仏の前で感謝の宣明を捧げました。また百官に官位が振る舞われました。この時聖武天皇は南に向いた盧舎那仏像に対して北を向いて拝みました。すなわち中国の天子南面巣、天子南面巣の思想にのっとり、仏こそ天子であるのだ、私は仏に仕える神化であるということを示したわけです。黄金産出を記念して天平21年改め天平寛宝元年と改元されます。この頃大友のやかもちは越中の神として越中に赴任していましたが、金の産出によって十五位の上に一段昇進しました。万葉集に大友のやかもちが金の産出を祝った歌として、スメロギの三代栄えんと東なる道の空山に黄金花咲く、天皇の三代が栄えよと東にある道の空の山に黄金の花が咲いた。天平寛宝元年749年7月2日、聖武天皇は上位し、安倍内親王が後見天皇として即位します。後見天皇24歳、聖武天皇は49歳。まだ引退には早い年でしたが、金の産出によって大仏の完成に目処が立ったことと体調不良によって上位に踏み切ったと思われます。ここに改元して天平正法元年となります。天平正法元年749年うるう5月21日、聖武上皇は大安寺はじめ奈良の五大寺はじめ諸国の寺々に懇殿を寄進し、自らの病平癒を祈願させています。もうだいぶ病が重くなっていたんですね。天平正法4年752年、遣唐使が再び派遣され長安に入ります。遣唐大使は藤原の清川、遣唐副使は吉備の真吉備、大友の小麻呂。藤原の清川は藤原北家、藤原の房咲の四男で光明皇后の弟です。出発に際し平城京郊外の春日で安全祈願が行われ、光明皇后が歌を詠みました。大船にまかじしげきぬこの阿公、から国へやる岩へ神たち、大船に舵をたくさん取り付けてこの子を唐の国に送り出します。どうか守ってください神々よ。それに清川が答えて、春日野にいつく見もろの梅の花、栄えてありまて帰り来るまで、春日野に祀ってある梅の花よ、花盛りのまま待っていてくれ、私が帰ってくるまで。しかし藤原の清川が日本に戻ってくることは二度とありませんでした。帰路船が嵐に遭いベトナムに漂着、陸路長安に帰り東王朝に仕え、そのまま一生を終えました。ちなみに清川の船団にはかの鑑真和尚が乗っており、やはり嵐に遭いながらも鹿児島の坊津にたどり着き、天平正法6年754年平城京に至ります。天平正法4年752年4月9日、東大寺で大仏開眼供養会が開かれます。天平15年743年に大仏造営を発願してから9年目のことでした。聖武上皇、光明皇太后、後見天皇以下皇位高官が並び、華やかな儀式でした。インドの僧菩提僊那が大きな筆を持って足場に登ります。筆から後ろに伸びた尾を聖武上皇、光明皇太后、 後見天皇以下政府高官たちが握ります。最後の仕上げとして大仏に目玉を書き入れると、うわーパチパチパチパチ、大仏殿からは一斉に拍手と歓声が上がります。インドや中国から1000人の僧侶が招かれ、集まった人の数は1万人を超えました。儀式の後は晴れやかな音楽とともにインドや中国の踊りが披露されます。そのにぎわいは東大寺の外までも響き渡ります。食日本儀には仏法を東に帰してより、西への儀かつて核のごとく盛んなるはあらすとあります。大仏開眼供養への2年後の天平正法6年754年2月、鑑真和上の一行が平城京に到着しました。鑑真和上は742年天平14年、日本からの留学生姚英と不肖の要請に応じて日本への渡航を試みましたが、4度の航海はすべて失敗に終わりました。今回藤原清川の遣唐使帰国に伴い、鑑真和上も帰りの遣唐使船に乗り込み、途中嵐に遭い難破しながらも鹿児島の坊の津に上陸し、太宰府を経て平城京に着きました。渡航を決意してから12年目のことでした。東大寺南大門では平城京の僧侶や役人たちがこぞって鑑真一行を迎えました。東大寺別当老弁が鑑真一行を大仏殿に案内します。
ほうほう、
そこにはつい2年前開眼供養を終えたばかりの金堂のルシャナ仏像が鎮座していました。老弁が鑑真に言います。これは聖武大乗天皇が天下の人々を勧誘して作られた金堂の像で、高さは50尺もあります。当国にはこれほど大きな像はありますか？聞かれて鑑真は通訳を通して、ありませんと答えたと。以後鑑真一行は東大寺を当面の滞在場所とします。4月初め、東大寺の大仏殿前に会を授けるための会談を設けました。まず聖武上皇が、次いで光明皇太后が、次いで光顕天皇が菩薩会というですね、仏教者になるための最初の入り口としての戒律を授けられたわけです。次いで430人余りの僧沙弥が具足戒を受けました。これは仏教者になる、信仰を持つということだけではなくて、これから僧侶として一生を過ごしていきますよという印にするための具足戒という、より厳しい戒律を授けられたわけです。これが日本初の正式に壇に登って戒を授ける登壇受戒、日本初の登壇受戒です。5月1日、聖武上皇光顕天皇らが受戒した壇の土を運んで、大仏殿の西側に新たな戒壇院を築きました。現在、東大寺大仏殿の西側にある戒壇院という建物です。ただし、治承4年1180年平重衡の焼き討ちと、永禄10年1567年三好松永の陛下で焼失し、現在の戒壇院は享保18年、江戸時代1733年に再建されたものです。次回、正倉院御仏に続きます。講演録音も公開中です。日蓮と一遍、鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一遍について90分間にわたって語っています。武田信玄さん、武田家滅亡、武田信玄の最後、そして長篠の合戦、そして息子勝頼が天保山に敗れ、武田氏が滅亡するまで語っております。発売中です。日本の歴史アスカ奈良百人一首オンライン版つれづれ草全243段、奥の細道現代語訳付き朗読など、細切れの知識ではなく体系立てて本格的に学びたいという方へ CD-ROM 版オンライン版をご用意しております。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。